クリスマスの主役といえば誰でしょうかと聞いておいてなんなんですけれども、まあ、今更言うまでもないことではありますが、それはこの日、まあ、クリスマスの時お生まれになったイエス様ということになります。まあ子供のクリスマス会の時もまさにこのクリスマスの主役といえばという質問を聞いた覚えがありまして、その時の答えもまさにイエス様だったというわけで、イエス様主役として、まあそれは誕生日ですから主役としておられるということになるわけです。そして主役がいれば、まあ普通はそれ以外の役もあるわけです。クリスマスの物語はまあ普通であれば脇役とされる人たちもなかなか豪華であります。イエス様の母親マリア、天使ガブリエル、東方の博士たちなどはいかにも豪華な脇役と言えるでしょう。まあ、悪役のヘロデ大王というのは、これは世界史上でも随分と有名な悪役になっておりまして、そういうところも考えますと、なかなかキャストに恵まれた物語であるというふうに思います。で、今日お読みしましたのが、マタイ福音書の中のクリスマス物語の一節ですけれども、そのマタイ福音書の方では、そうした脇役たちによってなかなかに緊張感のあるクリスマスの物語が紡がれております。さて、そうした中にあって、このマリアの夫ヨセフというのはどうにも地味な印象があるのではないかと思います。何かクリスマスの劇なんかをやるときにも案外セリフが少ないような気もしてまいります。ただ先ほどお読みしました今日の聖書箇所、このマタイ福音書の一章十八節以降のところでは、ヨセフはこれは神様から実は大事な役割を与えられている、そうした物語となっているわけです。今日はヨセフに着目してですね、クリスマスの恵みというのを聞いていきたいと、そのように願っております。ところでヨセフはマリアが身ごもっているのを知ると、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したとあります。彼はなぜそうしようとしたのでしょうか。まあ、ごく普通に考えれば、ヨセフはマリアが不貞を働いたのだと思い、離縁しようとしたのだとするところであるかと思います。とはいえ、実はその場合でも、彼はただ単に怒ったからそうしたのではありません。むしろ当時は、むしろ彼の場合は、怒りというよりは、むしろマリアをなんとか助けたかったという、そういう理由で、その表沙汰にしないように、密かに縁を切ろうとしたと、そういうことになります。当時は不貞を働いた女性というのは、石打ちというような方法で処刑されることになっておりました。表沙汰にするのを望まず、密かに離縁しようとしたというのは、これはその石打ちの刑を避けるためでもあったわけです。ですからヨセフは、この後のマリアの人生にまで配慮していたという場合に、まあこの場合はそういうことになります。でこの場合、その19節の夫ヨセフは正しい人であったという表現は、法を守りつつも、自分に罪を犯したかもしれない、そうした者の命をも守ろうとしたという、二重の意味で、まあ、正しいと言いますか、非常に情にも熱い人物としてのヨセフを表す表現ということになります。ところがですね、これ、実はこの話、もう一つ解釈の可能性があります。それは、マリアが聖霊によって身ごもったということを、実はヨセフもこの時知っていて、それで、その上で、 これは神様によって大事な役割を仰せつかったマリアだからということで、ヨセフの側が結婚を遠慮したんだという説もあるわけです。まず18節のこの後半のところで、その二人が一緒になる前にマリアが聖霊によって身ごもっていることが明らかになったというふうに書いてあります。まあ、ただ身ごもっているのが明らかになったのだと書かれているのであれば、どうして身ごもったのかはまだわからなかったと解釈できるんですが、しかしこの時点ですでに聖霊によってというこの一言が書いてある。それが明らかになったと書いてあるわけですから、まあ、ヨセフの側としても少なくともマリアがそう主張しているということは知っていたんでないかというふうに読み取れるわけです。そして、19節で密かに縁を切ろうとしたというこの記述ですけれども、普通は、離縁をするというときは2、3人の証人を置いて、後でその妻の側から不服申し立てがあってもいいように対処するのだそうです。しかしヨセフはそうした心配を全くしていないと。証人を置かずに離縁しようとしております。まあ言うなれば妻のマリアのことを信用しきっていて、不貞など全く疑っていないということを表している表現になるわけです。そして20節のその天使の言葉。まあ、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさいという、この指示の中には、特にヨセフを非難するような言葉もありません。まあ、なぜ疑ったのかといった問いかけも何もないということになります。まあ、ここから考えますと、ヨセフは、そのマリアが聖霊によって求めながら身ごもったということを、これを信じていた。そして神様の霊によって子を宿した女性と結婚するというのは、これは恐れ多いと考えて離縁しようとしたという解釈も十分成り立つわけです。まあ、こういうふうに理解しますと、ヨセフはマリアに働いた神様のお力に恐れを感じて、自分はそれに見合わないと身を引こうとしたということになります。自分のようなものが神様の大事なお働きに関わっていていいのかというためらいがヨセフにはあったことでしょう。まあ、こうしたためらいというのはこれは我々にもあるように思います。神様の大事なところに私などというこの小さなまた弱い罪深いものが関わっていいのかというような問いというのは、それは誰にでもあるような気がいたします。まあ、私自身のことを言えば、私自身、まあ、今ちょっと原稿にはなくて思い出しながら語っておりますけれども、その例えば洗礼を受ける前の時にはそんなことを考えていたような覚えがありますね。その私なんてものが洗礼を受けていいのかというのは非常に自分の中で問いとしてあったんですけど、むしろそういうのが失礼だよというふうに、その当時の牧師から言われて、受洗へと至ったという経緯がございます。まあ、そのような、なんていうんですかね、神様と関わっていくっていうことへのためらいというのが、まあ、ヨセフにもあったんではないかなと。そういうのが、私なりの解釈ということになるわけです。ところがそういうふうにためらっていたヨセフに夢の中で天使が現れてこう進めていきます。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。で、まあ少し飛ばし、マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。まあ、この天使の言葉はヨセフに対して、その神様からの二つの命令といいますか、それを、二つの働きを託すということを、ヨセフに対して告げています。二つの働き、それは妻、マリアを迎え入れることと、 イエス様にイエスという名をつけることのこの二つの働きです。神様が天使を通してヨセフを神様のための働きへと召してくださった、招いてくださったということになるわけです。このうち、このマリアを迎え入れるということの方は、これは神様に従っていくときに、私たちが体験する様々な困難というのを表しているように思います。マリアが不貞を疑われたという件については、ヨセフの方ではもしかしたらそうではないと納得していたかもしれませんけれども、周りの目はまだ厳しかったのではないかと思うのです。ですから、そのマリアを妻として迎え入れるというのは、なかなかにちょっと覚悟がいるような出来事であったかと思います。けれども、ヨセフは、それは神様のために自分が身を引こうとしたというところもあったぐらいの人物ですから、神様に従うためであれば、その神様からのご命令、マリアを迎え入れなさいというご命令も、困難を伴うとしてもそれを甘んじて受け入れたということになるわけです。そして、イエス様に、このイエス、これは主は救いというような意味でありますけれども、このイエスという名をつけることの方ですけれども、これが実はかなり重要なことなのではないかと思います。というのも、当時子供に名前をつけるのは父親がなすべきこととされておりました。ヨセフとイエス様には、言ってしまえば直接の血縁関係はないわけですけれども、神様はそのヨセフに父親としての役割を託していったということになるわけです。そしてヨセフが父親としての役割を果たしていく。そのことによってヨセフはもう一つの大事な役割をも果たしていくことになります。ヨセフは有名なイスラエルのダビデの子孫にあたります。20節のダビデの子という天使からヨセフへの呼びかけが、そのことを表しているわけです。そして、当時神様からの救い主もまたダビデの子、ダビデの子孫であると預言者によって告げられておりました。ですから、誠の救い主であるイエス様も、これはダビデの子孫、ダビデの子である必要があるわけです。ヨセフは父親としてイエス様に名前をつける。このことによって、言うなればイエス様の法的な父親となってですね、イエス様を、間接的かもしれませんが、これはダビデの子孫として言ったわけです。これは神様から委ねられたその父親としてということを通してそのさらにもう一つの働きが託されていったわけです。こうしたヨセフの行動というのはすべて主、すなわち神様が預言者を通して言われていたことが実現するためでありました。言い換えますと、神様はその約束を果たすために、このヨセフという一人の人物を豊かに用いてくださったということになります。このように神様は、ヨセフのような人物、神様のお働きの前に遠慮し、おじけづいてしまうようなものですら、招いて豊かに用いてくださる方です。思えばそうした例は、旧約聖書でも数多くあります。例えば、有名な旧約の実戒を授かったモーセという人物おりますけれども、このモーセもその働きを神様から委ねられる前というのは相当にためらいを覚えておりまして、あまりにも モーセが断るので、神様が最終的には怒って、いやお前には兄弟のアーロンというのもいるじゃないかというようなことまで言って、そのモーセにその働きを委ねようとしたと、そういうこと逸話が残っております。それだけ本当に神様の働きを委ねられる、もしくは神様と関わっていくという時に、私たちどうしてもためらいを覚えてしまうような気がいたします。ヨセフもまたそうであった、例えばモーセもそうであったわけです。しかし神様はためらいながら歩んでいる者にも確かな道を与え、神様のご計画の中へとしっかりと組み込んでくださる、そうした方であるわけです。そして旧約聖書やヨセフの例に続いて、現代の私たちもまた同じように神様によって導かれていくはずです。その確かな印が、今日の箇所でインマヌエルとも呼ばれているこのイエス様ということになります。イエス様はご自身が神様でもありましたけれども、わざわざ人間の赤ん坊としてお生まれになってくださいました。このこと自体が、神様がヨセフや私たちのような弱い我々とも共にいてくださることの確かな根拠と言えるでしょう。ところで、このインマヌエル、神様が我々と共におられるという言葉の後で、24節では、ヨセフは眠りから覚めると、と書いてあります。この覚めるという言葉、もちろん目を覚ますという意味でもありますけれども、これは死者の復活をも表すことがある単語になっています。もちろん今日の箇所では意味としては普通に眠りから覚めるという意味ですけれども、その後天使の命じた通りに行動していくヨセフの姿には、まるで神様によって蘇らされたかのような勢いをも感じているところがあります。神様は、神様に従っていく自信のなかったヨセフをも導いてくださり、復活のような力を与えてくださり、そして神様のご計画のためにもう様々な形で豊かに用いてくださったわけです。少々地味に見えるヨセフにも、そうした豊かな働きが与えられてきました。私たち一人一人にもそのような力強い神様の導きがありますようにと願うわけです。それこそがインマヌエル、神は我々と共におられるということだと思うのです。このクリスマスの祝いの時、神様が私たちと確かに共にいてくださって、私たちを導き用いてくださるようにと願います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。あなたの力強い御業の前に、私たち時にためらいも覚え、困惑し、私にはできないと、そのように諦めてしまいそうな、そうした時もあります。しかしあなたは、そのような私たちですら御言葉によって力づけ、あなたの働きのために豊かに用いてくださる方です。御子イエスが地上にお生まれになってくださった、このことも、その私たちを力づけるあなたがおられるということの確かな証拠であります。どうかあなたに信頼し、あなたの御業を成していくことができますように、私たちを力づけ、豊かに用いてください。そしてあなたからの愛に満たされて、私たちがあなたのご命令の通りに互いに愛し合い、 またその愛を広げていくようにと、あなたによって召され、力づけられて、その働きを成していくことができますように。これらの願いと感謝を尊き救い主イエスキリストの名前によってお前にお捧げいたします。アーメン。